はようございます。8月になりましたけれども、暑い日が続いていますけれども、この朝また共に神様の前に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたし、します。先週1週間もあなたが私たちを導いてくださり、この朝このもとに私たちをお集めくださりありがとうございます。ここに私たちがいることは偶然ではなく、主あなたの導きによって私たちがこのところに集められたことを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、特にこの今御言葉を味わうこの時、あなたが働いてくださって、主よ、私たちがあなたの御心を深く知ることができるように、またその御心を知ったなら神に従っていくことができますように、主よ、あなたが力をお与えください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日開かれているのはマタイによる福音書25章に記されているイエス様が再臨への備えについて教えてくださった話が3つ25章に書かれていますけれども、そのうちの3つ目です。今日の箇所はこのように始まります。31節、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。人の子が栄光のうちに来るときという言葉は、イエス様が再び来られるとき、イエス様の再臨の時を表しています。イエス様がベツレヘムで静かに生まれた最初の来臨とは違い、イエス様のご再臨は歴史上最も公の出来事、誰の目にも明らかな出来事となるのです。イエス様はただの王ではありません。神様の愛する御子でもあります。イエス様はここで自分を神の御子、神と等しい存在として示しています。旧約聖書のダニエル書やイザヤ書に出てくる神にしか使われないような表現をイエス様はここでご自身に使っておられます。栄光の座につく、天使たちを皆携え従えて共に来るといった表現は神様に対しての描写そのものです。つまりここで言われているのは、イエス様こそが神なのだということでもあります。イエス様はご自分の栄光とご自分の栄光の座を持っておられます。これはすごいことです。イエス様は天使すべてを従え、世界中すべての人々を目の前に立たせて裁かれるのです。32節33節をお読みします。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。私たちは使徒信条で毎週、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわんと告白をします。その告白の通り、今日の聖書の箇所では、イエス様が羊飼いの王として、民を祝福し、敵を裁く、そのような姿が描かれています。イエス様はやがて、すべての国々を正しくお裁きになる王としてこの地に来られるのです。32節では、すべての国の人々を集めた後、羊とヤギに分けられると書かれています。この分けるというのは救いのためにどうしても必要なことですが、しかし痛みを伴うものでもあります。彼らは決して国ごとに分けられるのではありません。一人ずつ分けられます。タロントの例えでも見たように、やがて私たちそれぞれに与えられた責任と働きが評価される時が来る。その時イエス様は行動だけでなく、その動機や心の中までも見抜かれるのです。34節から36節お読みします。そうして王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からあなた方のために用意されている国を受け継ぎなさい。あなた方は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、よそ者であった時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に世話をし、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。空腹を満たすこと、 喉の渇きを癒すこと、見知らぬ人を迎えること、裸の人に服を与えること、病人や囚人を訪ねること。ここで注目すべきなのは、ここで挙げられているこれらのことが全て体や生活に関わる、私たちの身近なことに関わる助けであるということです。中でも牢屋にいる人を訪ねるということが目を引きます。聖書で牢屋にいる人といえば、神の国を伝えていったことで捕まった使徒パウロやペトロ、バプテスマのヨハネ、またイエス様ご自身がいます。つまりこれらの人々は、もしかしたら悪人だから牢屋にいるというよりも、信仰のゆえに迫害された、そのような人であるかもしれません。そしてここで褒められている行動は、政治を動かしたり、奇跡を起こしたり、人を救い出したり、あるいは教会で立派な奉仕や祈りや断食をするということではなく、誰でも実践することのできる行動でした。そうです、私たちには派手な信仰の行為でなく、地味な愛の実践が問われているのです。奇跡や立派な言葉は取り繕い飾ることができますが、本当の愛はごまかすことができません。しかしこの愛の行動は、お金持ちでも貧しい人でも、勉強が得意でも苦手でも、誰でも実行することのできることです。特別な才能はいりません。特別な地位はいりません。必要なのは心と意志だけです。どんな人でも神様の霊によって変えられた新しい心があれば、この愛の行いをすることができるのです。最後37節から40節をお読みします。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ見知らぬ方であられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、よく言っておく、この最も小さなものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。イエス様はここで、お腹を空かせている人、服がない人、病気の人、牢屋にいる人のことを、私が空腹だったと、私が病気だったと、そのようにおっしゃっています。天地を作られた主が、お腹を空かせ、裸で、孤独で、苦しんでおられる、これは神が人となられたイエス様のそのお姿と重なります。インマヌエル、神は私たちと共におられるということが、イエス様の姿を通して実現しているのです。イエス様は苦しむ者、弱い者と共におられるお方であり、また実際に私たちのために苦しみを、痛みを、悩みを、恥を負ってくださったお方です。では最も小さなものとは誰のことでしょうか。いろいろな解釈をすることができますけれども、狭い意味では最も小さなものとは、イエス様に従うクリスチャンたちのことを指していると言えるでしょう。40節を見ると、別の訳では、私の兄弟であるこの最も小さいものと書かれているからです。兄弟とは、新約聖書においてイエス様に従う人々を指して使われる言葉です。またイエス様ご自身も何度か弟子たちのことを、私の兄弟と呼ばれ、また小さなものと呼んでおられます。またこの話はイエス様がオリーブ山で語った最後の説教です。これは弟子たちに向けて語られ、弟子たちが将来どんな目に遭うかを教えてくださった説教です。イエス様は苦し、弟子たちはイエス様の名のゆえに苦しめられ、殺され、憎まれることとなりました。イエス様はそのことをあらかじめ教えてくださった上で、今日の話を語られたのです。実際に 弟子たち、人たちは福音を伝えに行った時、牢屋に入れられたり、貧しくなったり、病気になったり、家を失ったりしました。だからこそ、この最も小さなものというのは、基本的な意味でとしてはそのようなクリスチャンたちを指していると読むのが自然でしょう。つまりこういうことです。イエス様はご自身をご自身に従う人々と深く結びつけておられます。イエス様に従う人々はたとえ苦しみの中にあっても福音を語るという使命を果たします。そして彼らへの親切な行いは単なる優しさではなく、その人が神の国についてイエス様についてどんな姿勢を持っているかを表しています。ですからイエス様はご自分をご自分の弟子たちと深く結びつけ、彼らに対する愛をご自分に対する愛と同じだと考えておられるのです。そのように考えるときに、ここに表されているのはイエス様を信じ従っていく私たちに向けられたイエス様の愛であると、そのようにも言うことができるでしょう。私たちも福音のために苦しみを受けることがあります。日本は信教の自由が保障されていますから、イエス様を心の内で信じているということだけで身の危険を感じるということはないかもしれません。しかし私たちが神様に従って生きていこうとするときに、そうでなかったら会わなかったような苦しみに遭うことがあります。イエス様を知らなかったなら、私たちはズルをしてでも自分の得になるように生きることができるでしょう。他の人を蹴落としてでも自分が幸せになる道を選び取ることができるでしょう。しかし福音は私たちにそうではない生き方を求めます。何が神様に喜ばれることなのか、何が神様の御心にかなうことなのか、そのことを考え求めていくときに、私たちは思ってもいなかったような苦難に遭うことがあります。イエス様を信じたのにかえって損をしているように思えることがあります。でも私たちが覚えたいことは、そのような時にこそイエス様が共にいてくださるということです。私たちが苦しむ時、イエス様も共に苦しんでおられ、私たちがイエス様の弟子であるという理由で大切にされる時、イエス様もその行いをまるでご自分が受けたかのように喜んでくださる。イエス様は私たちをこの上なく愛しておられるお方です。今最も小さい者たちは基本的にはイエス様に従うクリスチャンのことを指していると申し上げました。しかしもっと広い意味では、私たちの周りにいるすべての貧しい人、病の人、虐げられている人がそこに含まれていると、そのようにも言うことができます。イエス様は他の聖書の箇所でもすべての人への愛と奉仕を命じておられます。ですから私たちがこの聖書の箇所をどのように生活に生かすかというときには、それはクリスチャンに対してだけでなく、すべての困っている人々への愛と行動がそこに含まれてくるのです。ではイエス様はここで、良いことをすれば救われるのだと、天国に行くためには一生懸命良いことを重ねなさいと、そのようにおっしゃっているのでしょうか。ここでイエス様はそのような行いによる救いを説いておられるのでしょうか。決してそうではありません。もし彼らが困っている人を助ければ天国に行けると思っていたのなら、イエス様がその良い行いを褒めた時に驚くことはなかったはずです。むしろ彼らは、廃主よ、私たちは人を助ければ救われると思っていたのでそれをしたのですと、そのように答えたでしょう。でも実際にはそうではありませんでした。え、私たちそんなことをしましたか、そのような反応であったのです。この話はどうすれば救われるのか という話ではなく、すでにイエス様を信じている人々がどのように生きるべきかという話です。信じていれば従わなくてよいのかというと、そうでもありません。イエス様を信じることとイエス様に従うことは別々のことではなく、一つのことであるのです。初代教会のクリスチャンたちや聖書を書いた著者たちも、信仰と行いはセットだと信じていました。本当にイエス様を信じているなら、自然と人に優しくなり、自然と他の人に対して愛を持って行動するようになるのだと、そのように考えていたのです。私たちのイエス様を信じる信仰と隣人に対する愛の行いは、本来しっかり結びついているものであるのです。今日3つのことを覚えて、私たちはここから使わされたいと思います。1つ目はイエス様の守りを覚えようということです。イエス様は私たちを守ってくださるお方です。私たちも貧しくなり、空腹になり、よそ者になり、病気になり、また迫害を受けることがあります。でもそんな時、イエス様が私たちと共にいてくださることを思いましょう。イエス様は苦しむ者と共にいてくださるお方です。イエス様はこの地上で他の誰もが経験したことのないような深い苦しみ、想像を絶する苦しみを受けられました。そのイエス様が私たちと共にいてくださり、苦しむ時私たちを守り支えてくださいます。イエス様は私たちの苦しみを知り、私たちを助け出してくださる方です。イエス様の守りを覚えましょう。二つ目は、小さなものを愛そうということです。小さなものを愛するように私たちは召されています。言い方を変えれば、私たちが他の人たちに、特にクリスチャンにどのように接しているかということが、私たちがイエス様とどのような関係にあるかということを表しているとも言えるでしょう。パウロも、機会があるなら全ての人に良いことをしようと、でも特に信仰を持っている家族、教会の仲間に対してそうしようと、そのように励ましています。イエス様に従う弟子である私たちは、まず教会の中で困っている人や小さな人たちを助け、さらには教会の外にいる人々にもその手を差し伸べていくことが大切です。事実、クリスチャンたちは歴史の中でたくさんの子どもたちを助け、孤児たちを養い、食事を与え、家を建て、病人を世話してきました。これらはすべてイエス様がこの最も小さなものにしたのは、すなわち私にしたのであると教えてくださったことを信じて行動した結果です。マルチン・ルターはこう言いました。キリストを見つけたいなら、教会を見つけなければならないと。教会の中で人を愛し、愛の共同体を築き上げ、そして教会の外にその愛を広げていくこと、それこそがすなわちイエス様を愛するということであるのです。そして最後に覚えたいことは、イエス様の十字架を感謝しよう、イエス様の十字架を感謝しようということです。この例え話には十字架についての言葉は出てきません。でもこのお話の後すぐ、イエス様が十字架に向かって歩んでいかれる様子が語られます。イエス様はオリーブ山から降りて、十字架のある丘へ向かわれました。神の子であり栄光の王であるお方が、私たちの罪のために自分の命を差し出されたのです。イエス様は裏切られ、裁かれ、鞭打たれ、茨の冠をかぶらされ、 あざけられ、そして十字架にかけられて死なれました。それらはすべて私たちが罪の中から救われるためでした。そしてそれで終わりではありませんでした。私たちの王は死からよみがえられました。そして天に昇られ、今も生きておられるお方です。そしてこの王はやがてこの地に来られ、すべての国と人々を正しくお裁きになるお方なのです。もしあなたがまだイエス様を自分の救い主として信じていないなら、ぜひ今日心を開いてイエス様を信じるお祈りを捧げてみてください。イエス様はあなたを救うためにご自身の命を懸けて愛を示してくださいました。だから私たちは今この瞬間このように告白することができるのです。すべての栄光と賛美はイエス様あなたにありますと、主よあなたの十字架を感謝しますと、ユダヤ人の王と呼ばれあざけられたあのお方は実はすべての国の全世界の全宇宙の王であられたのです。そしてそのお方はやがて神の栄光の輝きのうちに来られ、エルサレム、ユダ、サマリア、そして地の果てまでを王様になられるのです。十字架のイエス様を、復活のイエス様を、再臨のイエス様を賛美しつつ、今週1週間も歩ませていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。イエス様がやがて来られるとき、最も小さなものの一人に対してどのような態度で接していたかが問われるのだということ、この朝学びました。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださって、最も小さなものを大切にするものとなることができますように。まずあなたが与えてくださっている教会の中で、クリスチャンの交わりの中で、主よ私たちがお互いのことを心から愛し合っていくことができますように。また教会の外に目を向けるときに、たくさんの貧しい人々、虐げられている人々、のけ者にされている人々、また牢につながれている人々がおられることを思います。またそのような人々もあなたの愛を必要としています。主よ、また私たちがそのような人々のところにも出て行ってあなたの愛を伝えることができますように。主よ、そしてまた私たちが最も小さなものであることを覚えます。主よ、最も小さな私たちのために、主よあなたは十字架にかかり死んでくださったこと、ご自身の命をもって私たちを愛してくださったことを覚えてありがとうございます。私たちが貧しいとき、私たちが裸のとき、私たちが迫害を受けるときも、主よあなたは私たちと共にいてくださり、私たちの苦しみを知り、私たちを守り導いてくださいますから、ありがとうございます。主よ、どうぞその守りをまた私たちが今週1週間覚えることができますように。そしてまた私たちがそのあなたがなしてくださった御業のゆえに、あなたを心からあがめ賛美しつつ歩むことができますように。どうぞ私たちがこの世のものでなく、天におられるあなたにまっすぐとまっすぐに目を向けて、今週1週間歩んでいくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。